今日の箇所はマタイの福音書の16章マタイの16章の1節から12節までですけれども、まず1節から4節までを先にお読みします。マタイの福音書の16章1節から4節。パリサイ人やサドカイ人たちが御そばに寄ってきて、イエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだ。しかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕焼けだから晴れると言うし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だと言う。そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのですか。悪い寛因の時代は印を求めています。しかしヨナの印の他には印は与えられません。そう言ってイエスは彼らを残して去って行かれた。ここでイエス様とパリサイ人やサドカイ人たちの短いやり取りがあります。パリサイ人やサドカイ人はイエス様を試そうとして天からの印を求めました。あなたはメシアであるからには天を動かして不思議な技を示してくれることは可能でしょうっていうふうにパリサイ人やサドカイ人は求めたんですね、イエス様に。そうするとイエス様は答えるんですね。夕方には夕焼けだから晴れると言うし、朝焼けでどんよりしてるから今日は荒れ模様だと言う。イエス様は突然天気の話をしだしました。これは古今東西どこでもそうですね。夕焼けになったら明日は晴れるだろう、朝焼けだったら雨になるだろう、これは日本でもそうですし、ユダヤでもそうなんですね。でイエス様は続きます。そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのですかと。朝焼けだったら雨が降るとか夕焼けだったら晴れる、これは未来の予報ですね。こういう風になっていたら将来明日はこういう風になると、そういう予報です。もう日常的な、非常に誰でも知ってるような、私も子供の頃からこのことわざは知っておりました。夕焼けなら明日晴れだった、国際的にもどこの国でも知ってることですね。
知らなかった
んですか。ちなみに私は小さい頃忍者が好きで、忍者が明日の天気を予測するのにこうやって、夕焼けだったら明日晴れだ、朝焼けだったら今日は雨だっていうことを予測していたようなんですけれども、でとにかく誰でも、普通だったら知っていることで、かなりメジャーなことなんですね。パリサイ人やサドカイ人は非日常的な偉大な印、到底普通じゃ味わえないような、なんかそういう見せ物的な大いなることを求めてきたのに対し、イエス様が切り返したのは日常で誰でも子供でも知っているような、天気の見分け方でした。メシアが来るということはこのパリサイ派やサドカイ人だったらもう分かっていたはずです。よく聖書をつぶさに調べておりますし、メシアは、ベツレヘムから来るとか、メシアは、苦難に遭うとか、とにかくそれはいろいろなメシアに関する記事はあり、イエス様が現れて、イエス様が盲人の目を開き、雷病人を癒し、耳の聞こえない人を開いて、目の見えない人も開いて、そういう技をしている、それはメシアの印なんですけども、でもパリサイ人やサドカイ人はあえてなんか別の印を求めたんですね。イエス様はすでにメシアの印をしておりました。 天気予報では夕焼けになったら明日は晴れだっていうのと同じぐらいに、このメシアが現れたら目の見えない人を開き、耳の聞こえない人を開きと、そういうことはあらかじめ予報されていったんですね、預言者たちによって。でもあえてこのパリサイ人やサドカイ派の人たちは印を求めました。これのマルコの福音書の並行箇所の方では、イエス様は深く心の中で嘆いて探索して、イエス様は深くため息をついて言われたと書いてあります。本当に、ああどうして分かんないんだ、なんでそこまで頭が固いんだっていうふうに嘆かれました。イエス様は4節で言っています。悪い寛因の時代は印を求めています。しかしヨナの印の他には印は与えられません。そう言ってイエスは彼らを残して去っていかれた。ヨナの印だけが与えられると。ヨナの印とは3日目のよみがえりの印ですね。このパリサイ人やサドカイ人たちはなんかもっと別の印を求めていたけど、意外や意外、ヨナの印、まあ、当然彼らヨナという人物を知っていたことでしょう。ヨナといえば魚と、3日3晩魚の腹の中にいて、そして、あの大きな町ニネベを悔い改めと導いたあの預言者が、イエス様もですね3日3晩魚の腹の中にいることになります。そしてこのことをイエス様はパリサイ人サドカイ人に言って、そして彼らをそのままそこに残して去っていかれました。イエス様はあえてこういう人たちを議論で言葉で説得しようとせず、ただ御言葉を示されて、死と復活、3日目のよみがえりを示されて、そしてそのまま去っていかれました。私たちもですね、こういうふうに印不思議を求めてくるものに対しては聖書を沿って示すだけでいいんですよ。何もなんか大きなマジックをしてみせて、不思議なこと、目を引くようなことを、こういう頭の固い人たちに示して、そして悔い改めに持っていこう、そこまでする必要ないんです。むしろ私たちは日常のこと、夕焼けになったら明日は晴れる、まあ、そうした日常な、誰でも知っている、誰でも持っているもの、御言葉を示してあげればいいんです。御言葉はね、ほらここに聖書がありますね。ただの、まあ、物体、紙の詰まったものです。書店に行けば、まあ、いくらそんな5000円以下で買えるものです。別に不思議ではないし、どこになんか、特別苦行しなければこれは手に入らないものでもない。御言葉は皆さんのすぐ近くにあります。御言葉は皆さんが手に取って読もうと思えばいつでも読めるものですね。本当に大切なものはこの御言葉に書いてあるんです。子供でも手に入れることができる御言葉、子供でもイエス様って言うことができる、そういう身近なお方。むしろ皆さんが求めるべきはこのイエス様です。非日常を求めるべきではないし、また、とてもじゃないけど手に届かないような、そういう不思議なことを求めるわけでもない。ただ真理はこの御言葉の中に詰まっています。イエス様は彼らを残して去っていかれて、そして、ガリラヤ湖を渡っていかれました。その渡っていかれる船の上での出来事がこの5節から12節までです。弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持ってくるのを忘れた。イエスは彼らに言われた。パリサイ人やサドカイ人たちのパン棚には注意して気をつけなさい。弟子たちはですね、パンを持ってくるのを忘れておりました。でイエス様は、まあ、心の中ではさっきのそのパリサイ人やサドカイ人たちのその固くななありさまを心で嘆いていて、で振って目を開けると弟子たちが、あ、パンを忘れたって、いうことを言ってますので、イエス様はまあ振って言うんですね。そんなパンがないことよりも、むしろ皆さんはパリサイ人やサドカイ人たちのパン種に気をつけなさい、言われるんです。 で弟子たちはそれを聞いて、何節すると彼らはこれは私たちがパンを持ってこなかったからだと言って議論を始めた。弟子たちはイエス様がのほんの些細なパンだねパンあイエス様がなんかパンのことについて我々にクレームをしているということを思ったんでしょうね。イエス様が言われたのはパリサイ人やサドカイ人たちのパンだねには注意して気をつけなさいだったんですけども、でも弟子たちはそんなこと全く分からず、パリサイ人とかサドカイ人は一切、この話題の中に上らせず、むしろ自分たちがパンを持ってこなかったから、なんか、まあ、確かに彼らの中では、まあ、それぞれパンを忘れたということ、パンをストックしておかなかったこと、あるいは他の弟子においパンを肩がって注意しなかった、まあ、そういった心の引っかかりがあったかもしれませんけれども、でもですね、ここにこの弟子たちが引っかかるありさまも本当に私たちが引っかかりがちなところですね。私たちは聖書の御言葉の真理のことよりも、むしろ日常のパンのこと、肉を存続させる上で必要なことについてあれこれと気を使ったりして、そしてパンということをイエス様がそのキーワードを出したときは、あ、俺たちがパンを持ってこなかったんだってことを議論しだすんです。イエス様は続いて言われます。8節以降、イエスはそれに気づいて言われた。あなた方信仰の薄い人たち、パンがないからだなどとなぜ論じ合っているのですか。まだわからないのですか。覚えていないのですか。5つのパンを5000人に分けてあげて、なお幾かご集めましたか。また7つのパンを4000人に分けてあげて、なお幾かご集めましたか。私の言ったのはパンのことなどではないことが、どうしてあなた方にはわからないのですか。ただパリサイ人やサドカイ人たちのパン種に気をつけることです。彼らはようやくイエスが気をつけよと言われたのはパン種のことではなくて、パリサイ人やサドカイ人たちの教えのことであることを悟った。この弟子たちのありさまにイエス様も本当に残念に思うっていうか、まあ、結構厳しいことを言うんですね。マルコの福音書ではもっともっとかなりきつく言っております。マルコの8章ですね、8章15節、マルコの8章の17節ですね、17節と8節、17節18節。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心が固く閉じているのですか。目がありながら見えていないのですか。耳がありながら聞こえないのですか。あなた方は覚えていないのですか。私が5000人に5つのパンを割いてあげたとき、パン切れを取り集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。12です、ね、イエスさん、ここですごいですね、いっぱい悟らない、心が固い、閉じてる、目がありながら見えていない、耳がありながら聞こえていない。人はですね、イエス様が共におられるということがいかに素晴らしいことか、そしてイエス様がなされた数々の良き技、ここでは、パンについて、例えば5000人に対して5つのパンを割いてあげたとき、パン切れを12カゴ以上、弟子の数以上まで満たしてくださった。12カゴいっぱいですね。イエス様はパンについて、肉の必要についてはもう一切 心配する必要がないんだということを弟子たちはもう3年も3年半もの間、まあ、この時期はまだ3年半まで至っていないんですが、イエス様の間近におりながらそれを見ていなかった、悟ってもいなかった。イエス様は皆さんのお腹を満たして余らせてくださるお方です。もし皆さんがイエス様のための活動をするのであれば、神の国のビジネスをするのであれば、こうした肉体の必要を全て満たしてくださるのだということをイエス様はしっかりと弟子たちに伝えたかったんですけども、しかしむしろ私たちが心配すべきはこういう肉体の必要のパンではなくて、むしろパリサイ人やサドカイ派の人たちのパン種の方を、これを私たちは気をつけるべきなんですよ。パリサイ人はどういうパン種を持ってるか、つまりパリサイ人はどういう教えか、まずイエス様に天からの印を見せてください言いましたね。パリサイ人は印を求めます。御言葉がこうやって与えられているのに、ね、パリサイ人やサドカイ人にも、サドカイ人はちなみに、モーセ五章だけを、まあ、聖典にしていたんですが、とにかく聖書がありながらにして、なんかイエス様にあれこれと要求して印不思議を求める、そういう性質を持っています。それに気をつけなさい。皆さんも聖書がありながらにして、なおなんかもっと別の不思議な目に見える大きな技を求めるということ、そうしたパリサイ人のパンダネに気をつけてください。他にもパリサイ人はどういう性質があるかあるでしょうね。皆さんの思いつくところで何かありますか。パリサイ人こういう性質を持っている、例えばなんか人目を気にする性質もありますね。なんか通りの四つ角に立って、なんか人の目に見えるように大々的に仰々しく祈るとか、施しを人目につくようにするとか、そういうパリサイ人の性質にも気をつけなさいと、弟子たちに対しては、こういう人目に見える形で施しをしたり祈ったり、要するに神の目ではなく人の目を気をつけるそういう様にも気をつけなさいということですね。パリサイ人たちはまた律法のあれこれとそれを人間的な解釈ですぼめてしまって、そしてむしろ人に重荷を、自分でも背負いきれないような重荷を背負わすようなところもありますね。御言葉を身勝手に解釈するということ、そこにも気をつけなさい。これは皆さんが日常食べる、ね、食パンとかアンパンとかそういったパンよりもはるかに皆さんはそっちの方を気をつけるべきだということなんですよ。サドカイ派の人たちのパンダネ、サドカイ派というのはですね、祭司の特権階級でした。で、死者の復活はないという人たちです。皆さんももうこの世が全てだ、ね、死んだらもう何もかもおしまいで復活はないと、そういうふうに刹那的にこの世的に生きていないでしょうか。皆さんそういう生き方にも気をつけてください。ちゃんと復活はあるんです。そしてこの世が全てではないんです。そしてサドカイ派の人たちは特権階級でした。人々の捧げ物を独占的に自分たちが、得るということができました。そういうふうに特権的な霊的な高みに上り付きを進めようと、そういう罠にも注意するべきです。主にあっては全ての人みんな同じなんですよ。いくらある人が頑張って修行を積んで、なんか霊的な修行を積んだとしても、所詮どんぐりの背比べで、どの人もみんな主の目から見れば似たり寄ったりです。私はこれこれの経験を積んだから、あの人より霊的ステータスは上だとか、なんか隣を見てそうやって比較したり、不必要な優越感に浸ったり、不必要な劣等感に浸ったり、 そういったことを、そういった罠に陥らないように皆さんも気をつけてください。イエス様はこの弟子たちにも、ね、パリサイ派の人やサドカイ人たちのパンダネに気をつけてくださいと言いました。でしかも、5つのパンを5000人に分けた時、幾かごを集めましたかと、主が皆さん一人一人に対してなしてくださった恵みを一つ一つ思い起こさせてくださいました。皆さんが気をつけるべきは日常のあれこれではありません。目に見えるあれこれではありません。パンはパンのことは心配するよりもむしろ霊的なパン種に気をつけるべきです。サドカイ人やパリサイ派の人たちのそういう教え、人間の解釈やまた人の目を気にするとか、あるいは印や不思議を要求するとか、そういったものに気をつけるべきです。だいたいノンクリスチャンはですね、この有名な言葉を知っております。人はパンだけで生きるのではないということを、まあ、だいたい必ずしも誰しも聞いたことのある言葉だと思います。それは申命記の8章に書いてある言葉です。申命記の8章の2節と3節、申命記の8章の2節からお読みします。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。アーメン。主はですね、あえて人を試みに合わせることがあります。それはその人の心の内を明らかにさせるためです。試練、訓練は人の心の内を明らかにします。その人がだらけてる人かどうか、その人が本当に誠実な人かどうか、訓練がその人をリトマス試験紙みたいに明らかにします。もし人が訓練、試練にあって、それで投げ出して、あ、いいや、どうせって言ってやりだしたら、その人は大きなことは任せられません。しかし、まあ、今朝もですね、ヨセフの話を、アブラハムの、アブラハム、イサク、ヤコブの子のヨセフの話をしてたんですが、そこでもですね、ヨセフは本当に苦難に遭いました。理不尽な目に遭いました。無実の罪で牢屋にぶち込まれました。でもヨセフはそこでも小さなことに忠実な様を見せました。それで主は彼を後には大きく挙げて、そして彼を大いに最初エジプトの最初にまで、出世させます。最初というのは内閣総理大臣に相当する地位です。内閣総理大臣の地位にふさわしいその性質とは、小さなことに忠実であるということです。そういう人に対しては主は後に高く上げてくださいます。主は 時には試練に合わせて、そして苦しみます。それは人の心の内を試すため、人の心の内を明らかにするためでした。そして人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをここで教えるためでした。 パンダネというのはですね、何に属するか。パンダネはパンを発酵させるものであってパンそのものではないんですね。外見上膨らまされます。しかしそれは主の目から見ればそれは汚れたものです。人は単にこの手に取れるパンだけで生きるのではなく、むしろ主から出る、主の御口から出る一つ一つの言葉の方によって人は生きるようになるんです。この出エジプトの谷は40年の間着物は擦り切れず足も腫れることはありませんでした。十二弟子も、ね、わずか5つのパンで5000人をのお腹を満たした上で十二のカゴ、弟子の数分だけのカゴをいっぱい満たしました。主はそういう方です。皆さんはどうか肉体を太らすパンに心配するのではなく、むしろ神の口から出る一つ一つの言葉という誠のパンの方を皆さんは求めてください。パリサイ人やサドカイ人の巻くパンダネにぜひ気をつけてください。御言葉を自分勝手な解釈したり、あるいは人前で何か善行や施しするとか、人目を気にするとか、あるいは御言葉を勝手な解釈をしてねじ曲げて人々に重荷を負わせちゃうとか、そういったパリサイ人のパンダネに気をつけて、むしろ皆さん純粋で混じり気のないパンダネの入っていない御言葉の父を純粋に慕い求める皆さんでありますように。そしてその純粋な御言葉の父に養われて、ますます霊的に成長して、そしてさらに皆さん自身がイエス様に会って働きが用いられて、神の国のためのタラントをたくさんたくさん稼ぎ出す皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。イエス様、あなたの御言葉は純粋、その御教えは完全です。鍛えられた金銀よりもはるかに尊いものです。私たちはただ何の混じり気もない御言葉の父を慕い求めて、それによって養われますように、それによって霊的に強くされ養われ、あなたの御働きをますますたくさんすることができますように、あなたにあってますます有用なものへと作り変えられる私たちでありますように。どうか私たちがパリサイ人やサドカイ人のパンダネによって汚されることがありませんように。御言葉を勝手に付け加えたり解釈したり差し引いたりすることがありませんように、ただあなたにあって純粋に養われて、そして御言葉はそのまんまいただいて、御言葉はそのまんま人々に流し出す私たちでありますように、今日いただいたこの御言葉のパンを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。